本語を大切にしたい第161回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。でも時々妙に早口になります。正しい日本語で喋りたいなと思うんですが、そんな日本語をお前使っていいの?という品のない言葉が出たりすることもあります。はい、もう私の住んでいるこの辺りはもう、夏真っただ中、真っ最中、夏のど真ん中にいます。空は青い、雲は白い、セミが鳴いている、いわゆるセミしぐれ、もううるさいほどセミが鳴いています。暑さのピークですね。で、気がつくとだんだん涼しくなってくるという状況がまもなくそこにはあるんですが、まだまだ暑いぞ、夏だっていうね、空気が流れています。今は土曜日の朝なんですが、先ほど外に出てみたらもうすでに暑いです。そしてムシムシとしています。非常に湿気が多い日本の、私のこの住んでいる神奈川県の周辺の気候です。夏本番です。あの歌のほんの少し、君がいないから安全地帯、生まれてきた時僕らは泣くことしかできずに、見つめることも歩くことも生きているということも何も分からずに、それでも何かに包まれていた。はい、安全地帯時代のグループを組んでいた頃の玉置浩二さんが作った歌です。作詞作曲ともに玉置浩二さんです。非常に奥行きのあるというか、深みのある詩になっていて、読み解くのも難しいなっていうな内容になっています。いろいろ調べてみると、そういうことだったのかというね、バックグラウンドがあるようなんですが、悲しみに包まれている、でもこれからを向いていかなければいけないっていうような、いろんな気持ちがないまぜになった、歌ですね。これは私はしょっちゅう聴く、頻繁に聴く曲なんですが、2015年、安全地帯で今はソロで活動している玉置浩二さんのみんなのふるさとである旭川、北海道の旭川でのライブの歌がね、非常に素敵です。それを私、よく聴きます。2015年旭川のコンサート、心に響きますね。歌声といい、自分が作った歌ですからね、こちらに届くような歌い方が当然できる。しびれるな、玉置ワールドっていう感じがします。この詩をふっとこう聞いてね、すぐに分かるものではないんですけれども、味わいながら聞いていくと、どんどんどんどんとこちらに何かが届いていきます。もう一度ほんの少し、君がいないから、生まれてきた時僕らは泣くことしかできずに、見つめることも歩くことも生きているということも何も分からずに、それでも何かに包まれていた。はい、ほんの少しというよりは結構長めのほんの少しになりました。素敵な歌ですね。はい、思いつくまま気ままにいつものように喋っていきます。昨夜始まりました。まだ大きな問題が、明かりが見えていない、出口が見えていない中で、全く終わっていない中でオリンピックが始まりました。私からすると始まってしまったなという気持ちが強いです。でも昨夜夜遅くまで長い開会式をね、最初から最後までじっくりと見ました。言いたいことはたくさんあります。でもね、これを言うとちょっと暗くもなってしまうし、2時間3時間あっても足りないような気がするので、 さらっといきますが、長かったですね、開会式ね。いろんなね、批判とか文句とか、逆に素晴らしかったという声も出るんでしょうけれども、まだ終わっていないコロナ以外のところでいろんな問題も出てきて、まだまだ始まったばかり、いろんなことが隠れていて大変だろうな、どうしたらいいかっていう想定が全くできていない中で始まってしまっている、本来は無理することはないのにっていう中で始まっているこのオリンピック、まだまだいろんな問題が出てきそうです。なんだかんだ喋ってしまっていますが、1980年のあのモスクワオリンピック、この時にはまだ事情も全然違いましたが、ソ連のまだね、ロシアになる前のソ連がやったあのモスクワ大会、ソ連の国の動きに対して抗議の意味も込めてアメリカをはじめ西側諸国、日本も含めて参加しませんでした。あの時も寂しいオリンピックになったなと思いました。私も成人していましたのでね、いろいろ考えました。今回のオリンピックもまた別の意味でと思います。私はオリンピック大好きなんですよね。もともとアナウンサーを長くやってきて、ほぼスポーツの実況ばかりやってきて、スポーツが好きだから実況をやった、で実況をやっていったらますますスポーツが好きになって、どんどんとこう気持ちが入って、いい実況をしたいなと思ってきました。ね、だからスポーツ自体も好き、オリンピックも大好きなんですが、こういうふうに予選もろくにできていない、で世界ランキング上位の選手が病気でコロナで来ることができなくなってしまう、そういう中でやってしまうっていうのがね、この時間のオリンピックという舞台でトップを決めるというこの大会にふさわしいのかどうか、この状況の中でやってしまうっていうのはね、私は残念だなというふうに思います。もちろん目標にしてね、今日を迎えた出場する選手たちはね、晴れの舞台がやっとね実現したわけなんですけれども、そのところは、頑張ってほしいなとも思うんですが、別のところでは残念な大会になったな。私にとっては母国日本で開催される2回目のオリンピックになっています。はい、さて今日はお便りを中心に話を進めていきます。珍しくというふうに言うとおかしいんですけれども、3本も新しいメールを頂戴しました。ポツポツとメールが届いてくるんですが、こういうふうに3本、まとまってというかね、届いてきたのは初めてのことです。紹介していこうと思います。今日はじっくりとご紹介します。はい、まずこの方はシンさんです。もちろんこれは、ペンネームと言いますかね、そういうふうにお伝えした方がいいと思います。アメリカに住んでらっしゃいます。ペンネームっておかしいですね、メールネームでしょうかね。アメリカに住んでいて日本出身です。高校時代にアメリカに留学して、それ以来アメリカに住んでいる。女性で年齢は分かりません。でもこの文の落ち着き具合から言い、内容から言って、そう若い方ではないかなというふうに思います。シンさんごめんなさいね。今はね、日本語の先生をしてらっしゃるそうです。高校時代にアメリカに行って、そしてアメリカの男性と知り合ってということなんだと思います。アメリカ在住です。残念ながら外国人ではありませんというふうに書いてあります。日本人の方のおメールもね、大歓迎ですから、お気になさらないでください。日本出身です。オレゴン州に住んでらっしゃるそうです。オレゴン、オレゴンかっていうふうに今思わず言ってしまったんですが、このメールを見て、オレゴンなんだ。オレゴンというと話がそれますがね、私思い出すものが、ね、あります。私が勤めていたフジテレビの放送で、ドラマのシリーズでオレゴンから愛というのがありました。これは1984年に始まってますね。もう35年前です。オレゴンから愛、古谷一行さん主演の素晴らしいドラマでした。これはね、 あれと似ているなっていうドラマだったんですね。北の国からという非常に人気を博した素晴らしい、私も大好きなドラマがありました。それに雰囲気が似ている、日本の北海道が舞台である北の国から、それをアメリカを舞台として場所を移していって、オレゴン州というところで北の国からにこう似たような感じのドラマを作ったというふうにね、当時言われていました。北の国からは、こういう感じのテーマソング、さだまさしさんが歌いました。これはもう何度もあの歌のほんの少しで紹介しているあのさださんのね、作った曲です。歌詞はない、メロディーだけ、ハミングで歌う曲です。これが北の国から。オレゴンから愛、こちらの音楽、ルールールールールールールールールールールールールールールールールールールールールールー。今日は2曲ともちょっと長めでお伝えしました。さださんがこういうテーマ音楽を作りました。同じように歌詞がない、メロディーだけ、ハミング、これがねやっぱりあの北の国からを連想させるドラマになりました。脚本は倉本壮さんではなかったんですが、このオレゴンから愛というドラマもね、フジテレビがこれから絶好調になっていく、視聴率も良くなってきたぞっていうところでね、非常に人気もあったし印象深いドラマでした。そのねオレゴンから愛というねドラマをね思い出します。もうオレゴンイコールあのドラマ、オレゴンから愛というふうになります。しんさんごめんなさいね、だいぶよそ道に脇道にそれてしまいました。でもしかしたらしんさんごめんなさいね、しんさんもこのオレゴンから愛というドラマを知っているかもしれない。年代的にそんな私年を取っていませんよと思うかもしれないんですが、なんで高校時代にオレゴンに行ったのかなってことを考えると、オレゴンから愛というドラマを見て、あの大自然がバックにあるあのスケールの大きな、土地に行ってみたいな、オレゴンっていいなと思ったんじゃないかなと少し思いました。もしかしたらオレゴン州に知り合いがいたからっていうこともあるかもしれないんですけれどもね、全くこれメールで触れていらっしゃらないんですが、オレゴンから愛というあのドラマきっかけになっていないかなっていうふうにふと思いました。ロッキー山脈ではない山脈だと思う、山だと思うんですが、その綺麗な山並みをバックにしたあの映像をねよく覚えています。オレゴンから愛、懐かしいドラマです。また話が戻りますが、私北の国からに出たことがあります。何言ってんのって思うでしょうか。あの有名な大好きなドラマ北の国からにね、私出ました。シリーズでまあドラマとして、ね、連続ドラマでやっている時の北の国からなんですが、24回シリーズだったかな、やってました。夜10時ぐらいからやっていたフジテレビのドラマです。そこで台風がやってくるという場面があるんですが、そこで蛍、それから黒板五郎さん主人公ですね、そしてあの子供なんすかな、ごめんなさい、こういうのってよくないですね。主人公たちがね、台風が来る、で自分たちの住んでいる小屋っていうのはあの構造的にあまり丈夫じゃないので心配している、そこで台風の情報をテレビで見る、多分白黒だったかな、あのみすぼらしい、あまりお金のない家ですから、テレビで見ている、でその中のテレビ天気予報としてアナウンサーとして天気予報を読んでいるのが私です。たまたまね、あのそういう勤務状況の時に、ドラマ制作サイドから依頼があって、私が呼ばれて、そこでアナウンサー役としてドラマの中のテレビの中のアナウンサーをやったんですが、それで、ね、ちょっとだけ出ました。私を見ておー出たと思ってね、感動しました。それに加えてシリーズが終わる時、最終回もうね延々とね、あのエンドロールが流れました。 これは倉本さんの考え方なのか、当時のプロデューサーディレクターの考え方なのか、もうその番組に関わった人たち全部名前を出そうということでね、最終回長い長いエンドロールがありました。それこそ出演したタレントさん俳優さんだけではなくて、裏方の音声さんでありカメラさんでありも関わった人全部出したんですが、私の名前がねそこにあったんですよ。出演者の端の方にね、下の方に出てきたんですが、近藤雄介という文字を見つけてね、うわーやったー、北の国からに俺の名前が刻まれたと思ってね、とっても嬉しかったのよく覚えています。はい、またね自慢げな長い脇道にそれた話になりました。そして新さんの話に戻ります。オレゴン州はこのところ日本にもニュースが届いてきますが、あの山火事がひどいんだそうですね。あの自然があふれている、樹木がもう生い茂っている、多分針葉樹林ですよね。これがね、まあ、紅葉も入ってますかね、山火事になって大変である。広いところですから消そうと思ってもなかなか追いつかない、もう自然に消えるのを待つしかないような状況かもしれません。オーストラリアでも同じようなことがありました。ブラジルなどでもあるようですね。オレゴン州でも山火事っていうのはね、大気汚染にもつながるし、かなり大きな被害が出ているそうです。シンさんは公立高校とコミュニティカレッジで日本語を教えていらっしゃるそうです。だから日本語の先生なんですね。で、今アメリカのオレゴン州でもビデオゲームとかアニメの影響で日本語を勉強したいという学生がとても多いんだそうです。やっぱりね、そういうきっかけってあるんですね。で、そんな学生たちに私以外のネイティブの日本語に親しんでほしく、いろいろなポッドキャストを検索していました。そこで日本語を大切にしたいに出会ったということなんだそうです。嬉しいですね。なんか自分で言うのもなんですけれども、日本語をねきちんと喋っているポッドキャストはないかな、で生徒たちにとっても役に立つものはないかなと思って探していた中で、検索していたら私のこのポッドキャストが、まあ、引っかかったというか目に留まった。嬉しいですね。なんかねちょっとウキウキしちゃいますね。で、審査はねこう書いています。コンチさん、私ですね、コンチさんの日本語はかなり上級の人でなければ難しいと思いますが、まあ、難しいでしょうかね。これはね多分審査難しいというよりは堅苦しいんだと思います。硬い喋りなので、内容なので、ちょっと日本語勉強をまだ始めたばかりという人にとっては、なんだこの昔風の喋り方はっていう風に聞こえるかもしれません。難しいより堅苦しいのかもしれません。世界中で聞いてくれてる人が結構いるんだそうですね。素敵ですねという風にね、褒め言葉を書いてくれました。調べてみたら105の国と地域の方々が聞いてくださっているそうなんですね。たった一人しか聞いていない国もたくさんあるんですが、これもね嬉しいなというふうに思います。で、もうすぐオリンピックですね。安全に行われますよう祈っております。丁寧にね最後締めくくってくださいました。ありがとうございます。安全に終わるかどうか分かりませんが始まりました。シンさん、これ聞いて笑わないでくださいね。私は、会社に勤めていて、局のアナウンサーとしてやっていて、もう定年を迎えた。その時にね、いろんなことを考えました。この後どうしようかな。英語の勉強もしたいなと思っていた。で、ハワイが大好きだった。ね、笑わないでくださいね。ハワイに行って、日本語の先生ができないかなとね、結構考えた時期がありました。日本語はそこそこ喋れる。ね、だから、英語がもう少しできれば、ハワイに行って日本語教師になれないかなと、ね、思った時期があったんです。で、虫がいいでしょう、自分がハワイが好き、ね、教師になって向こうに行って、それでお金をもらいながらハワイで暮らしたいので、なんて虫がいいんでしょうね。でもね、そう思った時期がありました。そして調べてみると、日本語教師の資格を取るってとっても大変で、なんか授業を何十時間とか何百までいかないでしょうかね、ある程度のカリキュラムを消化しなければ海外に渡って日本語教師にはなれないっていうことも知り、結構ハードル高いなと思いながら、まあもともとね浮ついた気持ちで希望したことなんですけれども、やっぱりそれは無理なんだなと思ってね、ハワイに行って夢のような生活をしながら日本語教師をするっていうのはね断念しました。ね、甘いでしょう。でもかなり真剣にね考えたこともありました。 実際にねオレゴン州で高校時代からそこに渡って現地で結婚されて、今は日本語の教師をされているシンさん、ね、単にね、うん、素敵だなって言ったらいけない、大変なこともたくさんあるんでしょうけれども、あ、素敵な人生なんじゃないかなというふうにね、 ある意味憧れを込めて、そういうふうに思います。長々と脇道にそれながらお伝えしました。はい、また何かあったらお気軽に送ってみてください。それからしんさん、私は YouTube の方で普段の日本語、普通の日本語というのもやっていますので、日本語を大切にしたいを検索するとそれも出てくると思うので、簡単な日本語の喋り方っていうのをね、番外編でお伝えしているので、探してみてください。はい、なかなか言っちゃいましたね。もう20分経ちました。さて今度の方は、時間が今日足りないかな。はい、ドイツのデニスさんです。デニスさん、こんにちは。2回目のメールになりましたね。今年の5月に最初のメールをもらっています。33歳の男性です。もう34になったでしょうかね。最初のメールでは聞きやすい言葉を喋ってくれます。で、いろんな言葉を覚えられますということでね、褒めてくださいました。ただちょっと喋り方が早いです。私には全部は聞き取れませんということも書いてくれました。相変わらず早いですかね。なんか気がつくとアクセル踏んじゃってるっていう感じになるんですよね。デニスさんの住んでいるドイツ、こちらの方にもニュースがね、ところどころ届いてきていて、雨の被害が結構大きかった。メルケル首相が被害を受けた現地に行って、現地の人とお話をしたり、これからのことを考えていろんな、意見を、ね、発表したりしているっていうのね、こちら日本にも届いています。大きな被害が、出ているようですね。これはデニスさんも書いていらっしゃいますが、地球温暖化は大きな問題ですね。やっぱり地球そのものが変わっている、今までは起きなかったような被害がどんどん出ているっていうのは地球そのものが変わっているっていうふうに、デニスさんも考えているようですし、私もそう思います。つい先日、最近のエピソードで夢についてお話をしました。デニスさんもそれについての反応を書いてくれていて、私が見た夢、昔友達になった同僚がいた、同僚との友達がいた。で、自分が働いている、デニスさんが働いている会社にその同僚が面接に来た。で、その面接の時に責任者がそばにいた。女性だったそうですが、そばにいたのはわかるけれども彼女と話をすることはできなかった。夢の中で初めて会ったっていう状況だと思います。で、その責任者である彼女が何か喋ったんだそうですね。唇が動いたから何かを言ったはずだ。でも夢の中のその口で動いている言葉はデニスさんには聞こえなかった。なんか喋ってるのは聞こえない、何を喋ってるんだろう、もう一回言ってくださいっていうふうに思って言ったら、夢から覚めた、目が覚めたっていうことなんですって。私もね、同じようなことを言いましたが、夢の中で、もうちょっと時間があれば、なんでこれがわからないんだろうっていうところで目が覚めるっていうのが夢なんですね。で、そこに出てくる人は、会った人が、知っている人が出てくるケースもあるし、知らないんだけど夢の中で何とか会ったことがあるっていう人が出てきたりする。ね、夢って謎ですよね。デニスさんも不思議だなというふうに書いています。昔、もう30年ぐらい、もっと前でしょうかね、夢判断という本が日本で大ベストセラーになったことがあります。夢で見たものを、例えば犬の夢を見た、それから、そうですね、嵐の夢を見た、こういう夢を見たら、それはあなたはこういうふうな今気持ちでいるからそういう夢を見るんですよっていう、その夢でいろんなその人の心理状況を判断するっていうね、本がね、大ベストセラーになりました。あれはね、私はあまり信用しないで、いましたけれども、パラパラっというような程度でしたけれども、見る夢によってその人の性格とかその時の気持ちっていうのは何か判断するものはあるのかもしれないですけどもね、夢の世界までね、あまり科学は持ち込まない方が楽しいかなと思うので、そこそこっていう感じにしたいと思います。デニスさん、次回のポッドキャストも楽しみにしています、よろしくお願いしますと書いてくれました。またね、何かあったら送ってください。で、雨の被害がこれ以上出ないようにしてくださいね。デニスさんに言ってもね、ダメかもしれないんですけども、ドイツのデニスさんからメールを頂戴しました。 そしてもう一人、今日は長くなっちゃったな。はい、3人目、こちらはステッフェンさんです。ステッフェンさん、ですね、ちょっと待ってくださいね、はい、この方はね、初めてこの国からのメールをいただきました。ノルウェーの方です。これはフルネームで紹介して大丈夫ということなので、ステッフェン・ハシュレベルグさん、アクセントは全然違ったり言い方も違ってるかもしれないんですけども、カタカナで言いました。ステッフェン・ハシュレベルグさん、年齢は分かりません。でおそらくお名前からすると男性じゃないかなというふうに判断します。昔大学で日本語を勉強していた、そして日本への留学の経験もあったそうです。日本にも来ていたんですね。どこで勉強したかっていうのはちょっとわからないんですけれども、ノルウェーの方で日本語を勉強していた。で今はもうノルウェーに戻っているようですが、今の生活では日本語の力がどんどんちょっと忘れてしまっている。全然活かされない。また勉強したいなという気持ちが湧いてきて、そして Spotify でポッドキャストを検索したら、私のこの日本語を大切にしたいに出会ってくれたんだそうです。嬉しいですね。ステッフェンさん、それからスポティファイさん、ありがとうございます。で、私のこのしゃべり、話し方は丁寧だし、ゆっくりといろいろな話題を話してくれていますし、本当にいい勉強ができました。丁寧ではねないことが結構あるんですけれども、そう捉えていただいてありがとうございます。まだ21回しか聞いていませんが、これは21回分聞いたのか、第21回を聞いてくれたのかわからないんですけれども、まだ全部は聞いていないんですけれども、日本語検定 N1 を目指しているんだそうです。私のこのしゃべりを教材にして勉強を頑張りたいと思っています。教材になりますかね。でも何かの足しにでも少しでもなるのであれば、本当に嬉しいなというふうに思います。日本語検定 N1、 一番難しいランクですよね。これを目指しているんだそうです。ちょっと見てみたら、この N1 とか、難しそうですね。単に会話ではなくて、論説文を読んだり新聞を読んだり、難しい文章を読んで、その内容を汲み取っていろんなことが判断できる。もちろん日本語でですよ。で、そういったことが書いてありました。 N1 を受かるってとっても大変そうですね。でもぜひ受かる日をね、私も応援しながら待ちたいと思います。頑張ってください。ステッフェンさん、書き添えがあります。ちなみにお聞きしたいことがあるのですが、もしかして鎌倉とかそのあたりに住んでいるんですか？はい、住んでます。住所は神奈川県の横浜市ですが、もう少し歩けば鎌倉市に入ります。 JR の鉄道の大船駅というところから歩いてくる来て大体10分ぐらいです。駅そのものは鎌倉市にあります。鎌倉市の駅に降りて歩いて家に向かう途中に、鎌倉市と横浜市の市境を越えて横浜市に入ったところに自宅があります。だから鎌倉近いですし、昔学生時代によく鎌倉をね歩き回りました。お寺巡りをしました。大好きです。でステッフェンさんも鎌倉に住んでる人なのかなっていうので関心を持ってくれて、これね読んじゃっていいんでしょうかね。私は鎌倉が大好きです。元妻が鎌倉出身で、実家が由比ヶ浜にあります。結構ローカルなねピンポイントの話になりました。元妻ってことは離婚されてしまったということなんでしょうか。元彼女ではないですね。元妻と書いてあります。鎌倉出身で由比ヶ浜出身の人と付き合っていた夫婦だったってことですよね。こんな風に書いてくれたんですけども、いやそのまま読んじゃいました。ステッファンさん、ありがとうございます。読みすぎましたかね。とにかく私はお礼を言いたくてメールを送ります。本当にありがとうございます、ね、丁寧に送ってくれました。そうですね、嬉しいですね。ノルウェーから初めてメールを頂戴したと言いましたが、今日は30分を超えます。ごめんなさい、長いです。もう3年ぐらい前、コロナになる前、私結構外国人に話しかけてみようというのを思っていた時 でコロナもないのでマスクもなしで話しかけられた。ある外国人女性にね話しかけました。もう外国人同士2人でこうなんか結構大きな声で喋っていて、その女性自身もアスリート系の女性でね、がたいのいい体つきのガチッとした、背の高い女性でした。でそばで私聞いていたんですが、会話がね入ってきたんですが、何語かわからない、英語でもない、 スペイン語でもない、フランス語っぽくもないな、言葉には詳しくないんですが、どう聞いてもわからない言葉だったんで、その2人の会話が途切れた時に、すいません、 Excuse me, What kind of language did you speak now? まあこんなふうに聞きました。何語喋ったんですかって聞いたら、変な英語喋るやつだなと思ったと思いますけれども、そのね、女性は Norwegian、 低い声で答えてくれました。 Norwegian、 Norwegian って全然分かんなかったので、What is your country? どこの国から来たんですかって聞いたら、その時ノルウェーって聞き取れたんですよね。ノーウェーって言ったのかな。で、あ、ノルウェーの方なんだ。で、ノルウェーの言葉っていうのはノルウェー人っていうんだっていうのは、そこで初めて知りました。だから私がノルウェー人と喋った初めての方がその女性だったんですが、ね、よく覚えてます。ノルウェー人、これがあれがノルウェー語だったんだなってね、分かったので、よく覚えています。コロナもないマスクもない時にね、そういうやり取りがありました。懐かしいです。そのノルウェーからメールをいただきました。嬉しいですね。ステッフェンさん、 N1 頑張って、そして合格してください。でまたお便りを頂戴したいと思います。結構私早口で喋ってる部分もあるんですが、もし聞き取りにくいとかわからないところがあったら、質問でも何でも結構なんで送ってください。よろしくお願いします。はい、31分超えましたよ。それから私 YouTube の方も始めているんですが、そちらの方にもコメントを頂戴しています。デニスさん、このデニスさんは先ほどのメールのデニスさんと同じ人かもしれません。違っていたらごめんなさい。新しい YouTube チャンネル頑張ってください。いつも通り楽しかったです。楽しみにしています。あのデニスさんでしょうかね。ありがとうございます。それからテイキンさん、こちらの方はね、どこの国のことかはちょっとわかりません。ポッドキャストから来ました。だからポッドキャストを聞いてくださっていたんですね。そして同じ題名でやっている新しいこの YouTube の方にも来てくれた。動画は一部しかありませんか。そうなんですよね。私の YouTube はね、動画ということを考えると非常に貧相で、豪華さのない、なんかね、 YouTube ってそういうもんじゃないだろうっていう絵作りになっているんですが、その辺は勘弁してください。この程度で頑張っていこうと思います。そしてもう一人、呼び方わかんないんですよね、ギュエン・ダオシンさんって呼ぶんでしょうかね。YouTube の方のコメントに名前があります。ギュエン・ダオシンさんのいうふうに読めます。どこの国かわからないんですが、東南アジア系の人でしょうかね。一言ありがとうございますって書いてありました。日本語を勉強している方かもしれません。私も、そのありがとうというコメントに対して、ありがとうございますという言葉をお返ししたいと思います。ありがとうございました。はい、来ましたね。私にとっては最長の回になるかもしれません。はい、もう終盤です。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。もうお気軽にどんなことでも送ってみてください。日本語のメールでなくても大丈夫です。送ってください。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。もうお話ししていますが、 YouTube でも日本語を大切にしたいよ、同時配信しています。絵作りの方はね、あんな感じですけど、勘弁してください。今回の文を配信すると、新しい YouTube が4回目になります。そしてその、何回かのうち1回は、番外編をね、配信しています。毎週日本語を超大切にしたいを配信しているんですが、その間を縫って番外編、優しい日本語、普段の日本語っていうのも入れています。日本語の会話、短いものを、見本というわけではないんですけれども、日本語の喋り方ということで、何回か3本ずつとか数本ずつ何回かに分けてお伝えしようと思います。何気ない普通の日本語です。難しい感じでは全くないので、もし参考になれば参考にしてみてください。そして、新しい YouTube、 日本語を大切にしたい、以前はゆっくり日本語ゆったりトークという題名でやっていた YouTube があります。まだアーカイブが40本分残っているんですが、そちらの方に登録してくださった方、ぜひ新しい日本語を大切にしたい、こちらの方にチャンネル登録を引っ越ししてください。まだこの新しい YouTube の方はチャンネル登録17でビターってここ4、5日止まっています。18人目チャンネル登録もぜひお願いしたいと思います。長くなりました。そろそろ失礼しようと思います。今はおはようございますでしょうか、こんにちは、 こんばんはという時間帯でしょうか。もしかしたら、おやすみなさい。長くなりました。